黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。アーメン。お聞きください。賛美150番をもって復活の詩を褒めたたえ賛美します。それでは口読文51番、ヘブライ11章を口読いたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確 認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。
信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認めたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん自身主に信仰を告白しましょう。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英155番を賛美します。155番です。 ください。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。墓の中からよみがえりし、サタンに勝利し、罪に勝利し、死に勝利してくださった勝利の主であられるイエス様を心から褒めたたえ感謝いたします。そして昇天されて私たちに聖霊様を送ってくださいましたことを感謝いたします。三位一体の主、これが私たちの王であり主であり私たちの主なる神様です。どうかこの三位一体の主を今日も褒めたたえ賛美し、高らかに心の王座にこのお方を招き入れたいと願います。
アーメン。
主よ、今日も私たちにお語りください。
アーメン。
お語りください。
アーメン。
私たちは聞いております。
アーメン。
この耳に語ってください。
アーメン。
この霊の耳に語ってください。
アーメン。
霊の心にあなたが言葉を持って訴えてください。
アーメン。
私たちの思いをあなたの御言葉で占領してください。
アーメン。
私たちはイエス様、あなたに占領されたいのです。支配されたいのです。どうか私たちがこの世から背負ってきた全ての塵悪た、それを今イエス・キリストの御名によって打ち捨てます。
アーメン。
そして今あなたにあって清いものだけが今私たちのこの中にあります。
アーメン。
イエス様、あなたが王として私たちの中にやってきてください。
アレルヤ。
今御言葉を持って私たちにこの天幕を張りなさいと今言ってくださいますから感謝いたします。
アーメン。
聞いた私たちはこの天幕を豊かに張っていき、長い綱をもっともっと長くし、そして鉄の杭を強固に打っていきたいと願います。この打たれたこの鉄の杭、悪魔が引き離すこともできません。悪霊に誘惑されることもできません。この強い絆をイエス様と共に築いていきたいと願います。主を導いてください。神と人との前で犯しました罪々を私たちは主の御前に告白しました。イエス様の流された血潮によって私たちがもう清められていることを宣言いたします。キリストの花嫁として血潮にあって清められている私たちを、見よサタンという私たちは宣言いたします。勝利の主であるこのキリストの花嫁であることを宣言いたします。近づくなサタン、引き下がれサタン、私たちは命じます。
アーメン。
主よ、どうかこの素晴らしい戦士でもある私たちがキリストにあって御言葉の剣を持ってバッサバッサと悪霊悪魔サタンを切り殺すことができますように、
アーメン。
主を助け導いてください。
アーメン。
御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油を注いでくださることを心から感謝いたします。イエス様のこの優れた知性であるこの御言葉を、神の知恵である御言葉を大胆に語り尽くすことができますように、今日も天の扉をあなたが開いてくださり、この御言葉の知恵が豊かに天から下ってきて、この働き人の口を通して、そして聞く私たちの心に思いに入っていきますように、主よ、あなたが助け導いてください。神の子供として今日今週も私たちは勝利の道を歩いていきたいです。成功の道を歩いていきたいです。この成功の宣言文を通して私たちが幸いなる子供となることができますように助けてください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も実行すると主が宣言してくださいました。この宣言してくださる、報いてくださるイエス様に今日もあなたにお委ねいたします。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。
アーメン。
542番を賛美いたします。542番です。
主の我が道ゆえ御心
のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はハバクク書2章1節から4節です。ハバクク書2章1節から4節です。それではハバクク2章1節から4節を宣言いたします。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧士として走るために板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心を高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。アーメン。ではお祈りをいたします。私たちに幻をくださった我らの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
あなたを望み、この手術我らは集いました。
アーメン。
あなたを望み、あなたに期待している一人一人、あなたが豊かに応えてくださる主であることを感謝いたします。
アーメン。
今日も我らはあなたに耳を傾けます。どうかお語りください。どうか取り継ぐしもべをあなたが支配し、あなたはご自身の身旨、御心、御言葉を豊かに余すところなく語り尽くさせてください。聞く人々の耳を、心を開き、あなたの命を豊かに豊かに受け止めて受け入れる一人一人でありますように。これからの全てをあなたが支配してください。初めから終わりまでの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
このハバクク、ね、2章先々週、ね、見たんですけれども、私たちはですね、本当に主が何と答えてくださるのかしっかりと見張って いなくてはならないんです。先々週、ね、幻を書き記せ、という言葉とともに、ね、この、祈りの宣言部が与えられましたね。それを、 毎日宣言している皆さんも、本当に多くの恵みをいただいていると思うんですけども、本当にこの幻を書き記して、それを宣言して、主がどうこれについて答えてくださるか、皆さんの現実世界において何を起こしてくださるのか、確かに、ね、もう本当にこの幻を、ね、宣言していろいろと動いた人がおります、ね、ビジネスにおいて進んだ人、ね、また、ね、生活において新しくされた人、ね、おります。本当に私たちがですから、しっかりとこの幻を、ね、握りしめて宣言し、たとえそれが遅いと見えるようなことがあったとしても、それは必ず来るということを、このハバクク書に書いてあることを、ね、それを信じていくならば、義人なんです、ね、義人は信仰によって生きると書いてあるからです。今日はですね、特にこの祈りの宣言文、成功するための宣言文、これを、その中の少しですね、もう本当にこれですね、一個一個詳細にやっていくと、もう一行一週間になってしまいますので、ちょっと、さらっとではないんですけども、また詳しく見ていきたいと思います。でこの祈りの宣言文、ね、まず最初に、ね、悪を行う者に対して腹を立てるなと、ね、詩編37編で、始まりますね、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ、アーメン、という言葉で始まりますね。そうです、ね、悪を行う者に対して、ね、腹を立てること、また不正を行う者に対して妬みを起こすこと、これ時間の無駄です、皆さんが、ね、本当にあの人をムカムカムカムカって、もう夜に朝に、ね、夜、ね、もう2時3時4時、ね、もうせっかくの休むべき睡眠時間がムカムカで、その人に思いがいっぱいいっぱいなんですね。好きな人について思いがいっぱいいっぱい、これ、美しいですけども、ね、嫌いな相手をムカムカムカムカで思いがいっぱいで、ね、夜2時3時4時、これ、体力の消耗、時間の無駄ですね。相手に支配されちゃってます。怒り、妬み、ね、相手を怒ったり妬んでしている時間はですね、その時間、その相手に支配されてしまっていることになり、またもし相手に、ね、なんかもうぶん殴ってやりたいから、ね、もう腕立て腹筋とか、ね、そういうことする、ね、その諸々すべてが本当に無駄遣いになってしまうんですね。そういうことではなく、むしろ神のためにはですね、御言葉にお任せするんです。御言葉を宣言して、その宣言した御言葉がこの世界を、ね、響かせて、その響いた振動が霊的世界を揺り動かし、相手に、ね、届くんですね。この、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ、
アーメン。
この御言葉を宣言して、それにお委ねして、もうそこでムカムカはやめ、ね、その、ね、先週、ね、起きて床を畳んで歩きなさいとイエス様おっしゃいましたね。そのムカムカの床はもう畳んで、でそれで捨てて、でイエス様のところに歩んでいく、これが皆さんのなすべきことなんです。
アーメン。ね、吐き自害、言い自害という言葉がありますよね。吐き自害、言い自害、これね、私たちたくさんしていて、自分が吐き自害って、そして言い自害って言って、損してるなということは分かっているものの、自分の人生がどれだけ損しているかについては皆さん計算してないんですよ、ね、いいですか。皆さんはね、皆さん自身の本当にこの地上において豊かに生きるために、主ご自身がもうすでに私たちを作られた時に、この地上において良き行いをしながら豊かに生きますようにと、それを全部天上において完成した後に、誰々をお父さんにし、誰々をお母さんにして、そして私たちはウギャーって生まれたんですね。生まれてこの方本当に人生しっくりいかないな、なんか変だな、なんでうまくいかないんだろう。皆さんがね、生き違い、吐き違い、ね、様々な違いをやっているわけなんですね。皆さんは本当に様々な違い、それを今ね、正さないとダメです。なぜダメかと言いますと、それを正さないことには、いつも吐き違い、言い違い、ね、 それによって人生疲れたばかり、そして絶対にね、いいことがないからなんですね。だから皆さんの人生にとって今必要なものは今でも遅くないんですよ。必要なものは何かと言ったらね、主が玉石我が幻おいなる恵みよ、主が私のためにね、うぎゃって生まれる前からね、主が私のために完成したものを幻で見なきゃいけないんです。私が生まれる前から主はこの地上において私が豊かに生きられるようにと私たちのために全てのことを完成した後に私たち一人一人を誰々の娘、誰々の息子としてうぎゃって生まれさせたということなんですね。私たち今までそれを知らないで何をしてきたかと言ったら、自分が見たこと聞いたことの中でうまいことを見つけて、見たこと聞いたことの中でうまいことを見つけてね、何そのうまいことを誰かがねうまくいっているのを見たからね。だから主が玉石幻、これを見ずに人が自分の目の前でうまいことやってのけたものを見て、それを真似することによって自分もうまいことにね一乗りしようとしていたわけなんですね。うまくたまたまねそれがうまくいく人もいるんですよ。ですけれどどんなにうまくいても主が玉石その我が幻が実現されないことには一つのつきものがついてくるんですね。どういうことかって疲れる、疲れる、ね、主が玉石我が幻ね、大いなる恵みようですよね。恵みしかない、ね、ああ疲れた、なんか金はたくさん儲かっているんだけど疲れた、ね、いやいや儲かった後に行ったのは病院のとこ、ね、そしてコロンと死んだら虎息子が全部、ね、パーにしてしまった、これが続かない、ね、続かないこの今の現状なんですね。主が玉石我が幻を知っていると、これを正確に取られていた人々がね、この幻に沿って生きるとまず成功しても疲れない、そして自分が成功したそのね印が一代で終わるということはない、これをね皆さん覚えてください。成功してもね疲れるんだったらそれはね奴隷状態であってね、それは主人ではないんですね。主人というのは儲かったことうまくいったことそれによっていつも喜んでるんですよ。喜びが増しているので、だからその喜びのゆえにね疲れない、疲れない。だけど奴隷はね自分が働いても働いても自分のものじゃないんです、全部主人のものになるんです。だからね働いて儲けが多ければ多いほどね本当に自分の能力をね、この間は小割で済んだのに今回は働きをたくさんしてそして儲けを多くしたからね8割になってしまった、9割になってしまった、10割になってしまった、それが自分にね直接利益としてつながれば継がれないわけなんですね。疲れないんだけどそれ全部儲かったところで持っていくのは他の人、ご主人様別にいる、ね、それでどうなるか、一生懸命勤しんで、ね、成功はしたものの、ね、成功はしたものの自分はその成功したね、もろもろのものをね、いい形で味わうこともなく成功のために苦労ばっかりして、そして残してそして行っちゃいます、ね、行っちゃった後どうなるかって言ったらね、残ったものもね、我が幻を親が教えてない、教えてないから結局残った子供は何が幻か、親がね 食わずに使わずに一生懸命勤しんで残したもの、ね、それが子供の幻になってしまう、ね、それでどうなる？子供にはどんなものがつくんでしょうか？ルカイの福音書、ね、子供は人財産いただいたんだけど、ね、この幻がないから世に幻を求めるんですね。世に幻を求めて何をしたかって言ったらね、自分にとって幻と思われるようなね、飲む、ね、打つ、買う、ね、良くないものを飲み干したりね、良くないものにね、かけてしまったり、良くないものをね、本当に買ってしまったりようなことが起きてしまうんですね。だからもう常々私は皆さんに言います。私たち今言い違い吐き違いね、そしてね、求め違い、もう違いがもうありすぎて、もう本当にずっと言えって言ったら言える、そのような状況なんだけど、その違いがありすぎるということは何の証拠なんですかね。これとしてね、明らかに望むべきものはないからね、あれを望み、これを望み、あれもダメだった、これもダメだった、で言い違い、吐き違い、やり違い、全部が生まれてしまったということなんですね。だから皆さんいいですか、今まで皆さんと私がやってきてね、失敗したことを、それもったいないと思ってね、それに固執しちゃいけないんです。何をするか、主を信頼することに失望に終わることはないんです、ね、書いてあるじゃん。私が地上に生まれて良い行いができるように、主がもうすでにそれを全部整えて完成した後に、誰々の娘として、息子として私たちを送ったということが書いてあるじゃん、聖書に書いてあることを。そこから私たちはね、その御言葉を信頼して再出発というものをしなければならないんですね。主が玉石、我が幻、大いなる恵みよ。主よ、あなたが、私がこの地上に生まれる前から、あなた自身が私のためにね、本当にあなたが見た幻、いいですか、私が見た幻じゃないの。誰が見た幻を私たちは見る？私が見た幻だったら作り物、作り物だよ。主が見せてくださった幻、ね、主が玉石、我が幻、ね、大いなる恵みよ。ここに私たちはね、とどまることができなかった。だから主が玉石、我が幻、あなたが見ていた私の幻、私の幻を私にも見せてください、うん、いい？イエス様が見ていたんですよね。チェミの幻は自分が見ちゃったら自分の作り物、イエス様があなたに対して見た幻があるわけなんですね。それをね、主が見せてくださった、ね、見せるために、主が玉石、我が幻、大いなる恵みよ。主が玉石、幻を見てる、大いなる恐れよ、ない、大いなる恵みよ、ね、主が見せてくださったね、幻を見たらね、幻のどこを見ても賭けがない、ね、だから大いなる恵みよになってるんですよ、うん、私が言ったことあるでしょ、私はね、貧乏になる気がない、気がしない、曲げる気がしない、つまずき倒れる気がしない、 なぜイエス様を信頼して、ね、大もげしたことがあるからなんですよ。本当にもう私が一番大きな攻撃を受けたというのは経済的な攻撃でした。その経済的な攻撃を受けていて人の裏切り、それがもう本当に束になって私に押しかかって大変な状況の中にいた時に、経済的な人の裏切りというのはなんとか耐えしのぐことができたということ、経済的なこのあのね、もう攻撃受けた時というのは、これ解決しないことには家賃払えない、解決しないことには電気代が払えない、水道がね止まってしまう、大変だよ。だからその時ね、一瞬私思ったんですよ、ちょっとだけ経済的にね、もう良くなるまでちょっと仕事して、それからまだイエス様の仕事しようかなって。でちょっと悩んでいてイエス様にお祈りをしていくうちにね、自分の中に一つの決心が起きました。どういうことか、私お金をね稼ぎたいと思ったらいくらでも稼げたのに、それをイエス様に会って私はやめたわけなんですね。やめて今ね、転がり落ちて転がり落ちて転がり落ちて、東京電力の電気代が払えない、で家の中真っ暗になってるね、そういう状況になるまで私はイエス様の前でね、イエス様の仕事だけしますというのを貫いたのに、この今東京電力が払えないということで私がもう一回仕事に戻るということをしたら、今まで私がやってきたこと全部パーという思いがしたんです。それで何をしたかって言ったらね、私のプライドが許され、今までイエス様の前で貫いてきたことなのに、この東京電力にね、お金が払えないということでもう自分の気持ちがくじいてしまって、そして私が仕事に行く後戻りをするということになってしまったら、私が伝道した人どうなるの？私の伝道した人が私を見るでしょ、こうやって、ありゃ東京電力払えないって行くんだ昔に。それで決心したんです。もし主が解決してくださらなくても、もう最後イエス様の御前においてね、もうお米もなくなりましたっていうことになったら、もう断食するしかない。で、あれもこれも全部叶えられないとしても、私には一つが叶えられるね。信仰を貫きイエス様の御前に私は行くことなんです。そしたらね、気が楽になりました。あ、そっか、もうしまいにご飯も食べれなくなっちゃったら、水飲んで、そしてお祈りして、でそのうちもう息が絶えたら、あ、目覚めた時にはイエス様の前だろうと貫きましたよね。貫いた時に、私が最後の決心をした時に、主がね、私をこうやってタッチしたんです。イエス様に会って死ぬ人は幸いなんですよ。死んでも幸い、死ぬ気で生きてね、もう死ぬかなと思っても、死ぬんじゃなくて生きるの、ピンピンしてピンピンしてピンピンして生きるの。いいですか。その時私はね、本当にイエス様がそのもう最悪の時代から4ヶ月後にね、4ヶ月後に主が私をね起こし始めるんですけれど、その時に主が私を起こしてくださったことによって、私はね、今まで自分でやりたくてもできなかったことは全部できたんですよ。どういうことか、教会をね、いくつもの教会を助けることもできた、ね、そしてお金がなくて学校を卒業できないね、進学校通っている方々、その方々のね、肥やしになることもできた。まだ貧しい人たちを助けることもできた。 イエス様の教会に必要があるならば、それを全部ね、捧げ尽くすこともできた。あのね、主にあって土壌みをかけて貫いたことというのも、ね、素晴らしい形で主がね、主ご自身を明かししてくださるんですね。私は吐き違いをしていたわけなんです。私自身が吐き違いをしていて、主がその吐き違いに気づかせてくださって、やめなさいということとともに、私は社会活動を全部やめるんですけれど、そのやめた時の私の思いと、こうよそから私を見る、ね、目は何かというと、なんであんなあの仕事全部やめてああいうことをするんだろう、ね、でこれからどうやって生きていくんだろうというのが周りからの目なんですよ、ね、私も実はそうでした。どうするんだって、ね、今まで使い放題お金使ってた、ね、この私がこれからどうするんだろう。でも、ね、私自身が本当にイエス様に会ってその訓練を受けて、その訓練の後から経済的に私苦労したことはないんです。こうやって何もない、ね、何もないでしょ。何もないんだけど、この何もない、このポケット、はい、叩いても何もない、はいはい、何もないこの状況、ね、何もないこの状況だから、主が私を助けたということの証になるんです。何もない、なのに、ね、誰も助けていない、なのにこのポケットが満ちている、ね、満ちている、必要なもので満ちているでこそ、ね、イエス様が明かされるということなんですね。だから私がたくさんの吐き違いをして、ね、たくさんの失敗をしました。それを皆さんの人生からなくさなきゃいけない、ね、どうする。主が玉石、我が幻、主よ、私がこの地上に生まれる前からあなたが私に見た幻、イエス様が私に見た幻、それを私に見せてください、ね、それを見た、ね、見た、ね、ものが大いなる恵みよつったんですよ。大いなる苦しみよ、悲しみよ、つまずきよ、言ってない、大いなる恵みよって。もう主が見せてくださった幻を見て、どこも恵みじゃないところがなかった。これが私たちに与えてくださる、ね、神様の祝福なんですよ。あのね、私たちがね、ビビってよう生きてもいけない、ね、縮こまってよう生きてもいけない、そのように私たちは想像されていない、ね、主が私に見た幻を見て、その幻に乗っかって私たちは行くんですけれど、その時に私たちを邪魔するものがあると今日の聖書は言っているんですね。私たちを邪魔するもの、何か主が与えてくださった大いなる恵みを見て、私たちは前進しているんですよ。でも前進していくときに、私たちの周りには右往左往していることも起きるし、まだそういう人もね、来るんですね。その時に、その人がやっているね、こと、言っていること、それを私たちがね、間に受けてしまうとどうなるかって言ったらね、おいなる恵みよ、アクセル踏んでるんですよ。その恵みはそこにあるから、ね、恵みがそこにあるからアクセル踏んだんですよ。踏んだのに、ある人を通して腹が立って、ね、ブレーキ踏む、アクセルがブレーキになっちゃう。そこに恵みがあるのに、なんで、ね、祝福のこのアクセルをね、アクセル踏んだ足がね、なんでこのブレーキに変わるかって言ったらね、ブレーキに変わるかって言ったらね、そこにある恵みが見えない、ね、そこにある恵みが見えたら、お邪魔が入るじゃない、邪魔が入ったら邪魔が通るまで待つね。そんで邪魔が来るじゃない、避けていく、 避けていく。これをしなければならない。そこにある恵みが見えない人はね、ざまが来た時にすぐね、アクセルを踏んだ、祝福のアクセルを踏んだ、成功のアクセルを踏んだ、この足がね、ブレーキに変わる。それを絶対しなかった人がね、聖書に2名出てくる。ヨセフがそうでしたよね。兄弟から殺されかけ、そして奴隷として売られ、そしてまだ奴隷先においてはうまくいくのかなと思ったらね、その奥様の悪あがきによって牢の中にぶち込まれということだったんですけれど、彼は不平不満を言わなかったね、言わないことによってヨセフ自身が自分が見た幻ね、全ての穀物の束が自分に拝む幻、そして太陽や月や星が見えて自分に拝む、ね、その幻を、ね、見ていたヨセフは、あのね、人間が自分をどんなに邪魔をしていても、その邪魔していることに対して、ね、ブレーキを踏まなかったんです。ブレーキを踏まなかったので、ヨセフは若くして世界一大きな国の総理大臣を務めることができた。腹を立てることとは何か、ね、それは自分の祝福に対して、ね、恵みに対してブレーキを、ね、踏んでいる状態になってしまうから、腹が立つようなことが起きた時に、あら、私の祝福に、ね、ブレーキをかけつってね、私を惑わしてきたんだな。だから言ったでしょ、目を3回ぐらいパチクリしなさいね。そんでどう聞いても私はあなたが言っていることに当てはまるような気がしませんので、どうも失礼しますって、その言葉をそこに残して去れって言ったね。腹を立てるんじゃなくて、腹を立てるために仕掛けた人を腹を立たせる。爆弾がそこで爆発しなきゃいけない。いい？爆弾をもらって、爆弾を何でもらっちゃうの？爆弾だったらすぐ話すじゃん。誰に話す？話せるようだったら爆弾こう持たしたやつにうっって話すでしょ。なんでね、いらない人に爆弾もらってね、自分で爆発させるの？バーン。いいですか？腹を立てない、腹を立てない。私を信じなさいってない腹をマヤ先生が結構うんって私この太っ腹にって、で、ああ太っ腹ってあったっけか一番細いくせしてよくもこの太っ腹にってあのね、なぜね、あの私たちが藁に陥ってしまうかって言ったらね、本気がないからです。本気で見るものがあったら罠に陥る暇ないの。なんかまあって言ってもね、なんか言ってるねって言っちゃう。おいおいおい、あんたに言ってるんだよって。うん、ちょっと私関係ない。私関係ありません。腹を立ててはいけないんです。腹を立てるということが今まで私たちね、にどれだけ人生に、私たちの人生にね、無駄を起こしてきたか。そして私たちの人生においてね、様々なことを破綻に至らせてしまったか、それをね、よく考えてみたら分かることなんですね。だからそういう時にね、腹を立てるっていうことじゃなく、あらあら爆弾が来ちゃったわでもこの爆弾私に爆破させるわけにはいない、はい、あんたのものあんたに返すね、それ返す方法としてね、シカッとしてその相手を見て、 目を3回ぐらいパチクリして、どうもこの話にはね当てはまらないような気がします。ではさよなら。そして行った人のところで爆弾が爆発しますように、置いてくるこのね賢さ、その賢さが必要だよ。で、肝心要の時にね、私結構ね賢いんですよ。私ね口をパカンと開けてって言うんですよ。じっと見てから、じっと見てから、その人がすごい腹を立てたりなんかすると、その時に主が与えてくださった言葉ポンと話すんですね。話すと爆弾がその人にも爆破して、その人の言葉がねしどろもどろになっちゃって、腹を立てない。旅でも腹を立てなかったね。サウローが何の悪いことしてないね、旅でを懲らしめていたんですけど、腹を立てなかったんですよ。腹を立てない。それによって旅では世界最高の王様になることができました。だから最高のね、最高の成功、最高の職位ね、それに就きたいと思うんだったら腹を立てないということ。爆弾が来たら相手にねもう返して、爆弾がそこに爆破するようにね、それでその爆破するものを見て、あ本当だ、返したらあの人のところで爆破するんだと思って、主を感謝します、感謝しますってやればいいんです。
で、結局、私たちどうしたら成功するのか、成功のための最短ルート、これヨセフに習うべきなんですね。ヨセフは自分の夢を握りしめました。その夢、人に言ったら相手怒りました。なんて夢見るんだ、お前が見たその夢は何なんだって、けれどもヨセフはずっとその夢を握りしめ続けていたんですね。だから人にも告白した。一番成功のための最短ルート、これですね、神様が見せてくださった夢、幻、これをずっと握りしめ続けることです。祈りの宣言文があるんですけれども、本当にこの中に書いてあること、これを、宣言して宣言して握りしめ続ける、これ世の人から見れば、何バカなことやってるんだって見えるかもしれません。いやでも、主が見させてくださった幻、これはですねしっかりと掴んで、これは手放さないべきなんですね。ヨセフ、私正直すぎるほどに、行きました。でそれで、結局牢屋に閉じ込められたり、奴隷に、売り飛ばされたりしたんですけども、他の人から見ればなんて回りくどい人生、なんて、バカ正直な人生、だからあんな損するんだよって、そういうふうに思うかもしれません。主が与えてくださった幻、また主が、こういうふうに生きなさいと言われたその生き様、これ世の人から見ればくだらないと、なんであんな生き方をするんだって、もっとずる賢く、たまには嘘をついて、そういうふうに、無難に生きればいいじゃないか、これが世の中ですけども、しかしこれは、主が皆さんに与えてくださった栄光の将来、また主が皆さんに与えてくださったダントツ、この世界におけるダントツに至る道には、その無難に来たらそれはできないです。主が与えてくださった幻の通り生きること、それが一番手っ取り早いんです。でヨセフの人生を見ると本当になんて、回りくどい生き方してるんだろうと思いきや、でも皆さん、もしもですよ、ある人が、30歳で総理大臣になったっていうふうに聞いたら、おお、その人の人生よっぽど中身がパンパンに詰まっていて、本当に10代20代30代本当に、充実した生き方を、人ときたりとも無駄にしないで生きたんだろうなと思うでしょうね。ヨセフ30歳で、エジプトの最初、総理大臣と同じ地位です。総理大臣になった30歳で、じゃあヨセフの人生はよっぽどパンパンに、もう1時間たりとも、もう無駄なく苦労、せずしていたのか、いや彼の人生は他の人から見れば、もう奴隷にされたり、牢屋に入れられたり、回りくどい人生でした。 けれども彼はなんで最短ルートで、ね、総理大臣になったか、幻を握りしめ続けていたからです。皆さんにもできます。主が与えてくださった幻、この御言葉を宣言していくならば皆さんもそうなります。ヨセフ総理大臣になった時、このエジプトにおいて 7年の豊作と7年の凶作の夢を、パロの夢を解き明かしました。これ主が見せてくださった夢、幻です。で、豊作の7年間ですね、もう取れず取れてしょうがなかったんですね。もう穀物なんてそこら辺にある砂利と同じで、ね、もう何の価値もない。他の国々はですね、もう種をまくのも、ね、もう種をちょっとでもまいたらすぐ出てくるから、ちょっと種をまくのもやめろみたいなね、けれどもヨセフ、その主が見せてくださった幻のようにためにためにためて、ね、蔵がなくなったら蔵を立ててためて、でそれで、ね、もう数えきれなくなった、それでもまだためてためてためて、ね、なんでそんな砂利みたいなものをそんなにため込むんだ、他の国から見えたでしょう。けれども幻を握りしめ続けていたんです。凶作の7年目が始まった、ね、1年で何も取れなくなった、2年3年と、ね、もう本当にもう米粒一粒が、ね、もう金一粒みたいな、そんな価値があるもの、ね、ヨセフは一気に、ね、もうそのために貯めていた、ね、その穀物、ね、それを解放したから、もう本当に他の国々に、ね、お金持ってくるしかなかったんです、ね、使えるしかなかったんです。大暴騰したんですね。皆さんが持っていた株、ね、皆さんが持っている株がもし大暴騰したら皆さん喜びますね、
うん、
けど皆さんは、ね、本当に今御言葉を溜め込んでいるということ、これを皆さん喜びとしてください。株、ね、上がるか下がるか分かんない株なんても、ね、持っても、ね、あんまり、まあ、ちょっと意味があるかもしれないですけども、ね、あまり意味はないです。御言葉を持っていることにはでも比べ物にならないほどなんですね。御言葉握りしめてください。これやがて大暴騰します。今私たち御言葉を溜め込んでますね。また子どもたちも御言葉を溜め込んでますけど、今御言葉を溜め込んでるあの子供たちがやがて、ね、大暴騰するんですね、ですから本当に今私たちはそのような栄光の次世代を備えるための働き、土台作り、システム作りを今、ね、私たち、ね、しております。本当に今ですね、人が必要ですし、また経済も必要です。システムが必要です。本当にそれを、ね、構築、できること、本当に今これを夢見ています。世の中の人から見れば、これ、ね、なんでそんなことを、ね、してるの、ね、もっと無難に生きればいいんだよって思うかもしれないですけど、しかし皆さん幻をしっかりと見てください。掴み続けてください。主が見させてくださる幻、これは決して、ね、失望に合わせることはないんです。
あのね、ヨセフも、旅でも地位も得たんですね。そして名誉も得ました。権威、力、威力、尊厳、勢いも得ました。そして本当に彼らはすごく祝福された。彼らの知性に祝福されたんだけど、ヨセフはどれだけ祝福された、ね、知性を人々に与えたかしたらね、ヨセフの計画によって、ね、穀物を育てて、そしてそれを全部借り入れるんですけれど、ね、収穫したものを一番最初数えるんです。そしたらあのエジプトの数学では数えきれないようになっちゃった。もうこれ以上はなんて数えたらいいかわからないね、金持ちがよく言ってるのはね、私の資産どれぐらいあるの？金持ちの資産はずっと増えっぱなしなんですよ、ね、もう本当に1分ごとに増えてる、ね、ということだから自分の財産がどのぐらいあるか、だからね、金持ちで、財産いくらぐらいですかって言ったら1300億ドルって言ったら金持ちじゃない。よう分かんないな。なんとかのランキングではこのぐらいって出てるよって、ね、ランキングね、200番 の中に私は入ってるよ。でも私の財産はそれはね、人が調べたもので、自分の財産がどのぐらいあるかはわからない。これがね、金持ちの金なんですよ。だからあの人お金持ちだよって、ん、どれぐらい持ってるのって、ビール3個ぐらいかなって言ったら、あ、いや、本当の金持ちは数えきれない、数えられないね。それが金持ちなんですね。世の中の独占禁止法というのはね、クリスチャンがあまりにも祝福されたので、その法律が作られました。あの名前なんだっけ、ガソリンスタンドやった人、ロクペラ。ロクペラがね、ガソリンスタンドをね、ちっちゃいガソリンスタンドを3つで始めたんですよ、ね、3つで始めた。皆さんに言いますけれど、彼はね、あの電車と汽車と車の戦争時代になった時に、みんなが汽車の方に分配を上げたんですよ。ロッペラはね、分配を車の方に上げたの。その理由は何かって言ったら、人は効率的にね、あれ長いし、たくさんのものも運べるし、たくさんの人も運べる、しかもね、安い運賃だから、この運賃が安い便利なものを置いといて、人があんな高い車を買うとは思わない、この車を開発してるやつは頭おかしい、つってアメリカの六大新聞社が全部そうやって書いたんですよ。その時にロクペラはどういう人だったかしたらね、やることがなくて、親のね、財産をかじって適当に生きている遊び人ということだったんだけど、そのね、新聞を見て彼はどう思ったかしたらね、人は安さと便利ね、大量ということを見たんだけど、彼はね、そこに自由を見たんです。汽車はレールの上しか走れない、ね、だから引かれたレール以外のところは行けない。でもこの車は高いけど、ね、乗ればどこでも行けるじゃないか、自分だったら欲しいと思ったわけなんですね。そしたらね、彼の予想は当たりました。それが欲しいと思う人が一人二人ね、増えてきて、どうなったかって言ったらね、車が大量生産に入り、車の値段もぐんと下がりました。そしたら車の数が増えたのでね、ガソリンスタンドが増えていかなければならない。じゃあガソリンスタンドをね、一番最初にやったのがロクペラだったので、人はガソリンスタンドを必要とは思うものの、ね、ロクペラみたいにガソリンスタンドを建てようという人がいなかった、あんまり。だからもう彼が次から次へとこう建てるわけなんですね。でそのうち彼は大量仕入れをすることによってガソリンの、ね、値段も下げることができる、ね、様々なことができる。そしたら今度ガソリン事業に入っていこうとしている人たちと、ね、経済的に差がついちゃって、人がその事業に参加できなくなっちゃったんですね。なぜ？仕入れ値が違う。ロッペラたくさんお金持ってるので、ガソリンを買ってもたくさん買うから仕入れ値が安いんですよ。小さいところは、ね、仕入れ値がそれだけ高いんですね。でそういうことになって、ね、やれば儲かることなのに独り勝ちじゃないか、ね、やれば儲かることなのに独り勝ちじゃないか、それで、ね、法律ができた、ね、分けてやれ、分けてやれ、成功を分けてあげなさいという法律ができて、独占禁止法というのはあのロックフェラーを、ね、独り勝ちさせないためにできた世界初めての法律なんです。それが今もいろんな国々で独占禁止法として、じゃあ日本では独占禁止法として解放されたのは何かと、ドコモね、今いろんな電話会社ができたよね、独占できないように。もう一つ何、電気ね、 東京電力ね、一つのものだということだったんだけど、今どうなってるか、電気もね、独占禁止法によっていろいろと分けられちゃって、だから今あの電話のサービスもすごく良くなったでしょね、電気のサービスもすごく良くなったんですよ。値段も下がったしね、前東京電力だった時には値段が高かったんです。いいですか、神様が与えてくださる祝福というのはぶっちぎり、ぶっちぎりなんですよね。だからもうこれ以上はダメだから、あんたはもうこれ以上はダメだから、ちょっと分けてあげなさいと言われる祝福が、神様が与えてくださった祝福なんですね。そのような祝福を本当にあのたくさんの人たちがいただいて、それを自分のものにして、それをまた社会に貢献するために、そこから得たものをたくさんね、手放して、そして、ロッペラ財団というのは今もあってね、本当に全世界に対して必要なことを今も貢献しているんです。いいですか、彼が成功してからもすごい時間かかってるんだよ。なのに今も彼の財産はね、人のために運用されている。これが神様が与えてくださるね、末永いね、主が保証してくださる祝福の奥義なんですよ。皆さんが一生懸命働いて、そして娘や息子にあげた途端にね、あのもうパーなった、周りでたくさん聞いたことあるでしょ、うん、私たちはね、そういうのを、ね、祝福として受けてはならないんですね。私たちはアブラハム、イサク、ヤコブ、この三代が主にあって健やかに祝福された子族、私たちの次世代も主にあって保証されたものとして、ね、その祝福を持ち続けて代々受け続けていかなければならない、そのような祝福が保証されていることを信じて、これから本当にイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、その祝福をね、目指すために、主が見せてくださる幻を見る皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン、
アメン。他にですね、この成功の法則、ね、まだまだ続くんですね。この祈りの文の、ね、ところ、ね、先ほどヨセフのところ、ね、ヨセフが出てきたんですけども、本当に、ヨセフは、ね、腹を立てて不正を、ね、行うものに、腹を立てない。で、そのヨセフの模範、これ私たちが身につけるべきことですけども、でその次の、ね、祈り文が、こうなんですね。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様によって私はこの素晴らしい一日を期待します。アーメン。一日の始まりの時間が皆さん大事なんです。先週、ね、どういう御言葉だったか。イエス様が二言言いましたね。良くなりたいか。
はい。
起きて床を取り上げて歩きなさい。
はい。
アーメン。良くなりたいなら起きて床を取り上げて歩くんです。過去の、ね、あの本土親戚父の家、ね、あの床、皆さん寝床好きですね。ぬくぬくしていて、ね、なんかゴロゴロ転がりながらスマホやる至福の時間、ね、楽です、ね、けれども主は言われる、良くなりたいか、起きて床を取り上げて歩け、ね、なんですね。この起きた時にまず真っ先になすべきこと、ね、これ皆さん大事なんです、ある、ね、団体、ハンチングドットコムという団体が、ね、調査したんですけれども、6万8000人の男女を対象にしてですね、起きた後にどんなことをしている人が成功して人生満足しているか、どんなことをしてしない人が、ね、あるいはどんなことをする人が、ね、不満足、また人生、ね、楽しくない、また収入が低いか、ね、この収入と満足度、人生満足度を絡めて調査した結果がですね、起きて、それで自分でベッドメイキングをする人はですね、約 71%、ね、自分でベッドメイキングをする約 71% の人が自分は幸せですと答えたそうです。で、ね、それをしない人の 62% が自分は不幸だと答えたそうです。自分でベッドメイキング、ね、ですから起きて床を取り上げて歩く人はですね、 幸せ度合い、また収入 高い度合いが、ね、高いんです。
あのね、床が長い家、あのね、貧乏だよ。それで子供たたまない家、お金が、あのね、そこの家にはたまらない。なぜかって言ったらね、主は勤しんでね、あの働けって言ってるんですよ。横になって楽になろう、楽になろうとしてね、もう一度あの休み、もう一度休みということをすると、神言に書いてある通り、もう少し寝よう、もう少し寝ようしているって、貧乏が、あなたの貧乏があなたをめがけて、あなたを貧乏にするものがあなたをめがけてね、泥棒のようにね、もう力いっぱいの勇士のように来るよって。いい？あのね、ダメな家行ってみなさい。布団がいつまでも同じところに敷かれてあるから。病人もいないのに。ね？ダメな家というのは、布団がいつまでも敷かれてある。私それが絶対嫌だから、岩崎さんの家を、ね？整えるときに、絶対布団がね、地べたにあって、いつ畳むかわからない？そのような状況をさせたくないので、ベッドにして、毎日ベッドメイキング、それをしてほしいからベッドにしたんですよ。だから、怪人の友達でもそうなの。次元が低くて、ね、子供の教育がなってなくて、夫婦関係もすっきりしなくて、そんで、経済活動も学びも、ね、ままならない家行くとベッド大変。黒人の中で成功した家行くとね、綺麗。だって私はあのね、毎週1回根岸のベースにいて、毎週1回私は礼拝をね導いてたから分かるんですよ。そこの家全部入っていい。あいつ足が千鳥足だなと思ってる家行くと、そういう旦那さんがいる家行くとどうなってるかって言ったらね、家の状況が千鳥足だから、私何するか、掃除しなさい。旦那直したいんだったらまず環境掃除しなさい、ね、散らかせないようにね、システム化しなさいということを言っているわけなんですね。朝ね、寝床をたどむということは何かって言ったらね、シカッとした時間にしっかり働いて、そして寝るべき時間にそこに戻るということなんですよ。寝床をたどまない人いね、そういうあの時間に余裕があるからつって、寝床をたどまない人はどうなるかって言ったらね、そのベッドから出る時間の余裕がなくなるね。シカッとして動かなければならないね、ことに対してね、ベッドからもう少し寝よう、もう少しね、あの眠ろうとしているね、その気持ちがあるので、その人にとって社会は仕事ということでその人を呼んでくれない、ね、布団使っている人は布団畳んでください。敷きっぱなしは絶対ダメですね、健康も悪くなる。ベッドだったらね、朝起きたらイエス様、今日私は寝床を畳みます、床を畳みますってね、床を畳みますって言って床を畳んでください。そしてね、入っていいよろしい時間じゃない時にそこには行かない。これが私たちがしなければならないことなんですね。床を畳む。ね。良くない人とのこう付き合いというとこもあります。ね。合わない仕事のとこも畳まなければならない。ね。様々私たちがね、自分も知らないうちに自分にぴったりとくっついてるとこがあるんだよ。そんで、皆さん、とこをね、ぴったりとくっついてるこのとこをね、もう、もはや床と自分が一体化されて、 それで生きているんですよ、ね、イエス様から見ればね、あれはまあ、あの毒は15年ね、畳まれてないね、あの毒は30年畳まれてないね、あの毒は3年だね、あの毒はって言っているんですよ。毒を畳まないでずっとそれがね、背中にくっついたまんまね、歩むとどうなるかって言ったらね、歩けない。徳を畳まれてないので歩けないんですよ。歩く時も徳はついてる、徳ついてる、ね、そんで皆さん霊的に目が開かれて、その人のね状態見た時に、見た時にね、徳をつきの人ばっかりだ、あれはまあ徳がついて、あの人もう固形入っているじゃないの、徳を畳むこと必要です、ね、本当にタバコという徳も畳まなきゃいけない、アメン、うん、お酒という徳も畳まなきゃいけない、良くない友ともの徳も畳まなきゃいけない。良くない人というのは何でわかるか分かりますか？すごい仲がいいんだけど、その人と会って人間としてはすごくいいんだけど、その人と一緒に行った時にいいことがない、いいことがないということは、その人は良くない人なんです。だから人物こと、この付き合う、その全てのものに対して自分にとっていいということではなく、イエス様の見解からしてみて、いい、ね、悪い、それによって自分を整理整頓しなければならないんですね。畳まなければならないとこがたくさんあると思います。合わない仕事のとこも畳むべきでしょう、ね、経済活動できてない、ね、そういうとこも畳まなければならない、ね、人間関係良くないのも畳まなければならないということがありますので、皆さん本当に自分にはどういうとこが今自分にねぺったりついているか、何年ものなのか、それね大体自分で分かりますよ、ね、私は今もう普通にできなくなって何年も経ってる、ね、それが何年分のとこだから、だからその自分にもとこがあるということをしっかりと覚えて、ね、このとこをね畳んで行きなさいったイエス様の命令、行きなさい好きだよね、とこを畳まなきゃダメだ、ね、とこを畳んで、ね、畳んだその印を持って生きていかなければならないんですね。毎日本当に普通の生活の中からでも目覚めた時に床を畳んで空気を入れ替えて、そしてね、この祝福の成功の祈り、それをイエス様に宣言して、そして毎日を始める皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。まあ、時間があれですけども、もう一つだけ、ね、宣言が、ね、これありますね。私はイエス様にある私の可能性を信じます。
アメン。
私はイエス様にあって健康で幸せです。
アメン、
アーメン。本当にイエス様にあって私は本当に健康で幸せな人生、また可能性、イエス様から付与された無限の可能性を生きる権利があるんです。
アメン。
皆さん、誰一人として意味がなく生まれついたものはおりません。
アメン。
なぜならエペソの、ね、2章10節に書いてありますね。皆さん一人一人は神の作品であって、
アメン、
神様が良い行いに歩むようにと皆さんを作り、そしてその良い行いもあらかじめ神様が天で用意して、そしてその良い行いを皆さんさあしなさいしなさいって、もうすでに天に用意されてるんです。皆さん、その主が用意された良い行い、これを見つけてそれをするならば、その良い行いって、何の苦しみも、ね、ハードさもなく、本当に喜び楽しみながら、あ、これやっていくともう本当になんかワクワクする、喜びが湧いてくる、何時間やっても疲れない、そういう良い行いを神様備えていてくださっているんですね。皆さんは、ね、それをするべきなんです。皆さんの人生今までどうだったでしょうか、ね、8時間働いて、ああ疲れた、ああ今日はまた、ね、あれに邪魔された、今日もう本当に私本当は賛美するのが、ね、好きなんだけど、もう肉体労働させて、もう喉も、ね、潰れて、ね、神様そういう人生を用意してるんじゃなくて、むしろ神様が 皆さん一人一人に与えてくださった賜物に生きなさい、健康で健やかでそして良い行いに歩むようにということを神様皆さん用意をして、ね、おられたんですね。皆さんにはその権利があるんです。だから主に求めるんです。主よ、ね、今その権利与えられているにもかかわらず今なんか全然それ活用 しきれていない気がします。主よ、あなたが私に用意をされた良い行い一体何ですか。一体私は何をするのが主よあなたの御心をするのですか。どうか幻を見せてください、夢を見させてください、それに歩ませてください。祈り求めるべきです。そして夢が幻が与えられたのであるならばそれ、まあ、大体、ね、こういうふうに想定していてください。その夢幻は世の中の人から見ればバカにされるような、ね、またくだらないかのような思えることが、ね、よくあります。ヨセフはそうでした、ね、けれどもその主から与えられた幻をしっかりと握りしめて、そしてこれはなるんだって、そういうふうにしていくならば皆さんも、ね、ロックフェラーやヨセフ、ダニエル、ダビデのようになっていくことができるんです。夢を握りしめましょう。この、本当にイエス様にあって、ね、成功するための宣言文、この祈り、これを本当に信じて喜び楽しみながら宣言しましょう。これをただ単にですね、なんか祈り会を創造しくするために声で高らかにしてはなりません。喜び楽しみまた望み希望を持ちながら、それを仰ぎ望みながら宣言して、そしてこれを全部祝福を本当に持っていく皆さんであり、またこの時代において本当にヨセフのごとく栄光次世代を本当にどんどん、ね、育て上げるためのそのシステム作り、環境作り、また経済作り、人脈作りを、ね、建物作りをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは皆さんそれぞれが祈る番です。望みを持って祈りましょう。本当に主が与えてくださるお方であると望み信じて祈る者に主は報いてくださいます。では今その賛美の音楽のうちにそれぞれの祈りを捧げる時をしばし持ちたいと思います。しっかりと握りしめ続けることができますように。幻をまだ見えていないという人があるなんでしたら、主を本当にあなたが見させてくださるように、求め続け、探し続け、叩き続けることができるその信念を主を一人一人の中にますます植え付けさせてくださるように。また私たちが本当に今与えられているこのビジョンを感謝いたします。そしてこの祈りの宣言部が与えられたことを感謝いたします。具体的に成功していくそのことのために、主よ本当に私たちはつまらないことを捨てることができますように。悪を行う者に対して腹を立てたり、また不正を行う者に対して妬みを起こすような時間ロス、これを一切このような寝床を捨て去って、そして主よ本当にあなたが見させてくださる幻をしっかりと握りしめたヨセフのごとく、私たちもそのぶっちぎりのトップへと至るその道を最短ルートで主をたどっていく私たち共のものでありますように。主を本当に世の中がまた悪魔サタンが囁いたり打ち消していったりする、これをこそ私たちは踏みつけて、そして本当に主にあって与えた幻を見続けていくことができる私たちでありますように。寝床をすぐに畳んで、そして取り上げて、もううだうだとまどろんでいるその寝床、 という本土親戚父の家はさっさと離れて、イエス様が用意された、イエス様がここに行きなさいと言われたところに、その成功へと進んでいく一人一人でありますように、どうか導きなさい。今日あなたが示してくださった御言葉、幻を感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の409番を賛美して、その後に捧げ物を鑑賞したいと思います。409番です。
乾きあえぐ我が魂は命の水主よ求めます。約束に従い願う主我が祈り聞いてください。さやかに見えて、我ひたすら主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、涙のように迫ります。高めの海に包まれて、我が喜び吐き出し、恵みの雨降り注ぐ救いの川道で流れる。罪と汚れ清め現れ、今恵みを豊かに受ける。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれ、押して迫りて我道足りる。おハレルヤと主を褒め歌い、我が心は喜びに満つ。イエスの愛、イエスの愛、涙のように迫ります。社会の海に包まれて、
ではお祈りいたします。イエス様、本当にあなたに望みを置いているこの一人一人です。あなたが答えてくださいますように、望みを持っています。あなたに期待しております。あなたに期待して信じて、主日に集い、また日ごと祈り、また日ごとあなたのために捧げておられる一人一人です。どうか祝福のうちに導いてください。始まる1週間、主よ、あらゆる害毒、コロナ、また諸々の災いから一人一人を守り、そして本当に一人一人がこの時代においてどんどん勝ち得て余りあるもの、祝福されたものでありますように。埋めよ、増えよ、地道をしていく一人一人でありますように。どうか一人一人の仕事の手の技を豊かに祝福してください。この地上において上の権威に立つものでありますように、栄えたものでありますように。主よ、また一人一人があなたに会って、ますます命と喜びに満ちていた幸いな家庭を築き上げていく一人一人でありますように。若者たちに栄光の伴侶を与えてください。
アーメン。
御言葉に基づいた家庭を築き、御言葉教育を子供に、その子供たちを埋めよ増えよしていく一人一人でありますように。また本当に大人たちはしっかりと栄光の次世代を、本当に栄光の子育て、栄光の御言葉教育、手ぶれん教育をして、そして本当に幸いな次世代、本当にこれからどんどんと主を本当に冒頭していくような、そのような御言葉教育、また子ども教育、また子どもたちをどんどん増やしていく、この一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。幸いであるように、 健やかであるように力強く美しきもの、ますます若さと栄光に富に満ちた一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷をいたします。祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれが御前で主は死になる時を待ちたいと思います。